皆さんおはようございます。今日はエペソ人への手紙の5章の16節17節をテキストとして、悪い時代をどう生きる、父の約束を待てと題してお話をさせていただきます。私たちはこの悪い時代に生きているということを疑う人はいないと思います。核爆弾が脅しの道具として用いられる戦争を、私たちは今ロシアとウクライナの戦争で経験をしております。また私たちの周りには核を持った中国、北朝鮮という国があります。それゆえに私たちは核の恐怖に怯えております。また目に見えないウイルスによる災い、惨禍もさらに広がりつつあります。残念ながら私たちはコロナの感染を抑えることができません。確かに私たちは悪い時代を生きています。でパウロは患難の中にあってもそれを喜んでいると表現をいたしました。なぜならば患難こそが希望への出発点であるからです。でパウロはこう述べております。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。悪い時代に生きる私たちに必要なものは希望であります。今日も司会者がそのように祈られました。この希望さえあれば私たちは試練に打ち勝って生きることができるのであります。ですから私たちは日頃から試練の中で希望を抱く訓練をしておかなければなりません。ある方はわざわざ訓練をするのですかと問われるかもしれません。希望を抱く訓練は当然必要であります。希望を失えばあなたの負けとなるからであります。強くなるためには訓練が必要であります。ですから私たちは希望をどんな試練の中でも抱く訓練をしておかなければなりません。今日のテキストをお読みさせていただきます。エペソ人への手紙の5章の16節17節であります。お読みいたします。機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。前のスライドに示している通りであります。わずか2節であります。でこの16節に機会を十分に生かして用いなさいとあります。聖書が時を表すときに2つの言葉を使い分けております。一つはクロノスであります。このクロノスという言葉はもう日本語になっておりまして、時計の一つのメーカーにもなっております。時計の針が時刻を知らせるように、すべての人に同じように流れていく時間の時であります。もう一つはですね、皆さん聞かれたことがないかもわかりませんが、カイロスという言葉であります。 すべての人に同じように流れる時ではなくて、神がその人に選んで与える特別な時であります。この5章の16節で使われている機会というのは、このカイロスという時を表しております。私たちが自分の人生においてこの機会を十分に生かすことができるなら、神の御心を行うことができるのであります。この時、特別な時について、作家の佐藤勝氏の言葉を引用したいと思います。この佐藤勝さんは今政治の面でも意見を述べられており、また作家としてこの今日引用しようとしている言葉ですね、新約聖書にページ10ページ文春新書から出ている書籍に書かれてあります。その箇所をですね、前のスライドにお示し今いたしますので、どうかご覧ください。ギリシャ語には時間を表す2つの表現がある。第一がクロノスだ、均等に流れていく時間を表す。これに対してカイロスと呼ばれる第二の時間理解がある。その出来事が起きる前と後とで人間に質的変化が起きる時間である。例えば2002年5月14日は圧倒的な大多数の日本人によって普通の一日だ。しかし私にとってこの日は重要なカイロスだ。この日の午後、私は勤務先の外務省外交資料館で東京地方検察庁特別捜査部によって逮捕されたからだ。この前と後とで私の生活は激変した。この出来事がなかったならば、私は職業作家にならなかった。佐藤勝氏は神の与える機会のことを、その出来事が起きる前と後とで人間に質的変化が起きる時間であると述べております。そうです、私たちにはこのカイロスという時を知らなければならないのであります。父なる神がご自身の御心を私たちに示すために、特別な時間を私たちにお示しになる、そのカイロスをお与えになるわけであります。今日の説教の箇所は、機会を十分に生かして用いなさい、これを言語で言いますと、カイロスを十分に生かして用いなさいという言葉であります。で、私は今も先日行われた創世記の15章からの説教の言葉を絶えず思い起こしています。その言葉は3つの点からなりますが、今日は2つの点を挙げておきたいと思います。これは教会のホームページの録音からこの説教を全部聞くことができますので、また皆さん聞いていただきたいと思います。この二つの点はこう書いてあります。前のスライドに表しました。神の祝福は私たちの求めに先んじて、神の計画のもとに与えられる。祝福が与えられるまでには、紆余曲折はあるが、恐れないで忍耐を持って待つことです。このように説教者は述べられました。私はこの言葉を覚えるときに、この言葉が何度も私の人生の中に起こっているんだなということを確かめることができるわけであります。まず最初は、私はイエス様を信じた後、富士通という会社に勤めたことを以前にお話しました。そしてそこに勤務していた方のお父さんが高等専門学校高専の先生であることを知って、私も高専の教師になりたいと思ったわけであります。それが将来どうなるかということは全く分かりませんでした。 ただ高専の教師になろうと思って会社を辞めることになります。それで26歳の時に富士通を辞め、2年間大学に行って勉強することにいたしました。で、2年目に私を除くところの14人、同級生は15人おりましたけども、14人の同級生たちはもうこの夏に、8月にもう全員就職を決め、私一人が行き先が決まらない状態でありました。で、教授の先生は何度も私に、なぜ会社に行かないのかと責める口調で私に語ったのであります。私はその度に、いや、高専の教師になりたいからですと答えておりました。本当に呆れておられました。年が明け、2月になっても実は高専の教師の誘いは全くありませんでした。2月の15日に卒業いたしますから、あと半月しかないんですね。私はずっと祈っておりました。すると主イエスは答えてくださいました。私が祈りに答えなかったことがあるか。確かに私はそう聞いたのであります。それは体内音ということです。で、最近ですね、作家の園綾子さんが、実は耳に聞こえる音と体内から起こる音とがあるんだ。で、彼女は実は足をの骨を折った時にものすごい大きな音が聞こえたというんですね。しかし共にいた人は何も聞こえなかったというんです。で、パウロがサウロと言われてクリスチャンを迫害した時に、やはりこの体内音を聞いております。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。周りの人はその音が聞こえただけで何も分からなかったと書いてあります。しかしサウロははっきりと、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロは答えました。主よ、父なる神よ、創造主なる神よ、あなたはどなたですか。また体内音が聞こえました。私はあなたが迫害しているイエスだ。このことによって彼は全部が分かったんですね。この私たちが祈っているときに声を聞くことができる。他の人には聞こえない。しかし自分の中にはっきりと大きな音、声が聞こえる。それを私は聞いたのであります。骨が折れたとき、筋肉が切れたときに聞こえる大きな音であります。他人には聞こえないが、自分には雷のように聞こえる大きな音であります。また祈っておりますと、そのことはすぐに起こると主イエスは言われました。これも絶えない音であります。はっきりと聞こえました。2月も8日になりました。あと1週間です。そんな時に大学の廊下を歩いていますと、見知らぬ人が廊下を歩いていて、教授室に入って行かれました。高専からの先生でありました。で、その先生はこの教授にこう言われました。突然数学の教師が必要になったので探しに来ました。この時期ですからもう学生さんは残っていませんよね。ほとんど諦めかけて、そのように言われました。教授は言われました。いや、一人いるんです。高専に行きたいと言って、今までどこにも行かずに残っているのが一人おります。このようにして私は高専の教師になりました。このことがずっと後にこの牧師として教会を建て、牧師となっていくということにつながっているわけでありますけれども、その時は分かりませんでした。私はこのカイロスという機会を十分に生かすことがその時できたのであります。カイロスを捉えたのであります。 で、このことがずっと後に牧師のに導かれる第一歩となったことであります。アブラハムにも同じ創世記の15章で同じことが起こりました。確かに神の祝福は私たちの求めに先んじて神の計画のもとに私たちに与えられるのであります。ですから希望しなきゃいけない。私たちはこのカイロス、機会と訳される言葉、チャンスと訳される言葉という時を確実に見定めなければならないのであります。それが父なる神の御心を行うこととなるのであります。もう一度今日のテキストをお読みいたしたいと思います。5章のエペソ人への手紙の5章の16節17節機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。皆様の祝福をお祈りいたします。